ここからは台湾在住の片倉恵美さん出演していただきます。台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉恵美さん、台湾でね取材されたお話、こちらをね、コーナーの方でご紹介していただいております。さあ、それではこの時間も、台湾にいらっしゃいます片倉恵美さんとつながっております。片倉恵美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは片倉恵美さんをお迎えしましての今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと食事の話をしたいと思うんですね。
はい。
皆さんご存知のように台湾っていうのは美味しいものはたくさんある土地っていうふうに言われますけれども、私はどちらかというと美味しいとかまずいという判断は皆さん自身がしてもらいたいんですよね。
はい。
どんなものでも美味しいと思う人がいれば美味しくないっていう人もいるでしょうから、それはもう皆さん個人のね、中でこう決めてほしいなと思っているんですけど、じゃあ、台湾がどうしてこう食のね、この評価が高いのかっていうところなんですけど、
はい。
これ大きく二つあると思うんですね。
二つ。はい。
ね、ポイントがね、一つはまず種類の豊富さ。
ええ。
台湾ってこう、決して大きな島ではないですし、ね、人口も、日本の6分の1ぐらいしかいませんから、
はい、
そんなに大きな土地じゃないんですよ。
ええ。
で、その割にはものすごい料理の種類が豊富なんですよね。
はい。
で、これがまず一つ。あとは進化していくこと。で、台湾っていうのは結構この食の進化っていうのが激しいんですよね。
はい。
どんどん改良されていく、新しいものができていく。で、新しいものになって古いものを捨ててしまうのかと思ったらそうではないんですよ。
そうではなく、はい。
新しいものは増えてるけども、懐かしいものとか古いものもちゃんとリスペクトする一つなんですよね。
はい。
これ当然、料理の数が増えていくっていうバリエーションが豊富になってくるってことと繋がってくると思うんですけど。
そうですね。はい。
ね。で、ちょっと、その中でね、ちょっとね、今日は、四川料理の話をしたいと思うんですよ。
はい。
で、四川料理ってこれ中国ですから、中国大陸の四川地方と台湾にどういうつながりがあるのかって考えると、そんな深いつながりないんですよね。
はい。
もともと縁のない土地でしたし。ところが、戦後に日本がね、台湾を放棄した後に台湾を中華民国という政府が統治した時に、やはりその時に四川人は来てるんですよ。で、その当時、中国大陸からやってきた人たちっていうのは、自分たちの土地の料理を食べてるんですね。
はい。
だから、広東省から来た人は広東料理を食べてたし、上海から来た人は上海料理を食べたかったんですよ。
はい。
で、その中で台湾という土地の上に、中国各地のいろんな料理が定着してたんですね。ところが、ここで大きな問題が出てくるんですよ。例えば、広東省にしかない食材を、台湾で手に入れられなかったらどうするのか。
はあ、
当然そういうこと出てきますよね。
そうですね。
でも魚とか肉とかっていうのは、野菜とかっていうのは、大体どこでも手に入るわけじゃないですけど、大体似たようなものは手に入るでしょう。
はい、
ところが、四川は違うんですよ。四川料理のポイントは香辛料ですよね。
香辛料。
そうすると四川省で取れない香辛料、四川省でしか取れない香辛料を台湾で手に入れられないってことよくあるわけですよね。そこで改良されていくんですよ。つまり台湾に入ってきた四川料理っていうのは、
はい、
香辛料が同じものを使えないので、台湾で独自に進化していったんですね。
はあ、なるほど。
で、台湾風のこの四川料理というのが生まれるんですよ。
はい。
で、実はこれって私もいろんな、ね、旅行の本とかガイドブック書きますけれども、日本人にすごくおすすめなんですよ。
合うんですか？
どうしてだと思います？
マイルド？
うん。これね、四川省に行って本当の四川料理を食べると、当然これ辛いんですよ。
はい。
で、この辛い激辛な四川料理っていうのは、実は台湾人も苦手だったりするんですよ。
あ、そうなんですね。
つまり、台湾で改良されたって言いましたけど、台湾で辛さがマイルドになってきたものを、これ日本人が食べると、
はい、
偶然ながらぴったり合うんですね。
へえ。
だから日本人がこのぐらいの辛さがいいかなって思う程度の辛さが、台湾で改良された四川料理なんですよ。
はあ、そうなんですね。
当然これ受けるわけですよね。 で、しかも四川料理っていうのは、非常にこう庶民的な料理が多いので、値段も安い。
はい。
具体的に言うと、まず、麻婆豆腐とか、
はい、
ホイコーローとか、まあ、確かに麻婆茄子とかね、
はい、
麻婆春雨とか、この辺ってみんな庶民料理ですよね。
そうですね。
高級じゃないんですよ。で、これは気軽に食べられるので、すごくおすすめだったりするんですね。
はい。
で、四川の本場の四川料理ほど辛くないですから。これ日本から来たお客様にね、こう召し上がっていただくに非常におすすめ度の高いものなんですよ。で、今日ちょっと最後にね、お話したいのはね、その台湾に入ってきた四川料理もまたさらに進化してるんですよ。
あ、そこから。
時代によって、ね、もしくは物価なんかも影響しますよね。
はい。
例えば台湾ってこう牛乳が高くて、今すごく、話題になってるんですけど、牛乳が値上げしたら当然これ、それ使ったら料理に影響しちゃいますから、はい、まあ、牛乳を使わない料理が流行るとか、まあ、いろいろあるわけですよ。で、この最近の進化っていうのを考えたときに、この四川料理っていうのは非常に進化が大きいんですね。
はい。
どうしてかっていうと、もともと味が濃い料理ですよね。
はい。
で、この香辛料のバランス、調味料のバランスによって、料理はどんどん変えていけるんですよね。
はい。
だから今の現代人の好みに合わせたものとか、ヘルシー志向だとか、
はい、
こういったものに合わせてどんどん変わっていくんですよ。
ああ、なる。へえ。
だから進化を、したのは戦後にやってきた、ね、その中国からやってきた人たちから台湾化したその改良だけじゃなくて、
はい、
今もなお進化してるんですよ。
はは。
だからそういう面白さがあるんですよね。
ええ。
で、同じようなことが言えるのは、上海料理。
はい。
上海料理も、まあ、醤油ベースだったりするわけですよ。
ええ。
で、煮込み系が多いので、シェフたちの創意工夫が形にしやすいっていうことなんですよね。
はい。
だから、四川料理っていうのは、実はこの四川っていう、その本場の場所、本当のね、こう、四川省から、どんどん離れて、どんどん発展してるって考えると、
ああ、そうですね。
ちょっと面白いんですね。で、しかもこれってね、日本も同じなんですよ。
はい。
日本も同じなんですよ。四川省よりも日本で食べた方が四川料理美味しいっていう日本人は多いんですよ。
はい。
当然。だって日本人に合ってますからね。
舌に合う感じね、なりますよね。うん。
どっちが本物かっていうとね、もちろん四川の方が本物なんですけど、
はい、
ただ、どんどん改良されていく、進化していくってことを考えると、日本には日本人好みの四川料理が発達して当然なんですよ。だから、この四川料理の食べ比べっていうのは、もしね、機会があれば、日本の四川を食べて、台湾の四川も食べて、で、本当の四川の四川も食べて、で、こう食べ比べしていただけるとね、
はい、
すごく面白いんじゃないかなと思うんですね。
面白いですね。やってみたい。
うん。だからこういうね、この取材なんかをしてるって、やっぱり面白いですよね。で、あと、これもね、最後にちょっと一つあるんですけど、四川料理は辛いって皆さん思ってますよね。
はい。
うん。で、実際に辛い料理多いように見えるんですけど、ただこの辛いという言葉を中国人はちょっと特殊な言い方をするんですよ。これどういうことかっていうとね、辛いっていうのは一つじゃないんですよ。
はい。
うん、つまり、唐辛子だけで辛さをつけていくことっていうのと、唐辛子以外で辛さを表現するってこと違うんですね。
はい。
で、四川っていうのは、複数の香辛料で辛さを作っていくっていう料理なんですよ。だから、唐辛子で真っ赤な料理っていうのは、
はい、
実は四川少ないんですよね。
例
えば、麻婆豆腐なんかも必ず山椒が入ってたり。
ああ、そうですよね。
しますよね。
はい。
ニンニクが入っていたり。
はい。
いろんな複数の香辛料を絡み合わせていくことによって、マイルドな辛さを表現していくのが四川であって、激辛っていうのは、もう実は四川のその料理を表現する言葉じゃないんですよね。
ないと。
こだわると、複数の香辛料を混ぜて作り上げるマイルドな辛さって言わないと、本当の四川じゃないんですよ。
なんか、片岡さん、ね、辛さとそう、この、ちょっと痺れをね、楽しむとかそういうのもありますもんね。辛い中でも
そうですね。だから私なんかもこう四川っていうのすごい美味しいなって思うことが多いんですけど、その美味しいなって思うポイントは、やはりこの作られた絡み合わせたマイルドさですよね。マイルドな辛さ。 で、最後にね、私はね、一つこだわっていることなんですけど、
はい、
美味しい四川料理が食べられるお店を探すポイントなんですけど、
はい、
まあこれ、見つけるポイントにはならないんですけどね、ラー油を自分で作ってるかどうかなんですよ。
ラー油を、ええ。
シェフがラー油を自分で作ってるお店っていうのは大体外れないですね。
へ
え。うん。だからもうこれはね、お店に入っただけじゃわからないんですけど、取材なんかをしてると私は必ず聞く質問ですね。はい、ラー油は作ってますか？
あ、もうお店でそのままラー油作る調味料として自分のところで作ってるってことなんですね。
はい。で、大体作ってる人は喜んでよく聞いてくれました、みたいな感じの雰囲気になりますよね。
そうなんですね。へえ。
うん。やっぱりこだわりのポイントなんですよ。
はは
そんなね、こうちょっと台湾で味わう四川料理というね、話を続きをしてみましたけど。
はい。はい、ありがとうございます。ということで今週も台湾から今ね、つないで、この時間お話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉よしみさんと一緒にね、お届けしました台湾エクスプレスのコーナーでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。